うつ病になる原因を3つの領域の問題があるというふうに、調べた結果からに基づいて作られた治療法なんですが、悲哀、近しい人が亡くなった後、でもう一つは不和、親しい方、もしくは自分にとって影響が大きい重要な人との不和があると、うつ病になる。もう一つは変化、社会人になった時とか、職場の中でも異動になったりとか、でうつ病でよく言うのは昇進した後、うつ病になるっていうことがよく言われたりしますが、そういう役割が変化した時にもうつ病っていうものは発生しやすいものです。でその対人関係療法の考え方でいくと、そういう時にも自分にとって影響が大きい重要な他者、例えば結婚してらっしゃると、大抵は重要な他者っていうと配偶者、配偶者との間の言葉のコミュニケーションにうつ病になったゆえに、もしくはなる前にからコミュニケーションに弊害が出ていることがよくあります。でよく多いのは、こういう自分の態度を見てると、今日は表情が曇ってるはずだから、優しく声かけてくれてもいいんじゃないかとか、言わなくてももう長い付き合いなんだから、忙しそうにしてるから、そんな今は声かけないでほしいっていうの分かってるはずだとか、言葉でコミュニケーションを取っていないのに分かり合えてるはずだっていう中で、ズレがどんどん大きくなる。でそうではなくて、言葉にしないとやっぱり分からない、近い人だからこそ言葉で自分の考えてること、それは悩みであっても良いことであっても、良いことっていうのは例えば感謝の気持ちとかですね、そういうのも言葉にして伝え合うことでコミュニケーションは強くなって、それは自分自身への心の健康を保つサポートになる。でそれは対人関係療法として扱うと、病気を治すほどの力になりますから、重要な他者っていうのを、皆さんも思い浮かべていただいて、でその人とのコミュニケーションが今十分に言葉で取れてるかっていうのを考えてみるのは、一つ健康度を保つための方法かと思います。
言葉っていうのは相当じゃあウエイトが高いっていうことなんです
あ、と
ね。
てもウェイトが高いと思います。
そう、会話の切り口をね、見つけるのって結構そういう、なかなかこうギクシャクしてる時って難しいと思うんですけれども。
あ、そうですよね。私はよく、自分自身もやりやすいことで行っているんですが、重要な他者、特に家族とは、生活の節目で例えば喧嘩があってもお休みは言うとか、で朝起きたらおはようは言うとか、そういうことをきっかけにしてもらいたいということで、その都度トライしてもらっている感じですね。一番そのコミュニケーションで弊害が大きいのが、やっぱりコミュニケーションのロス、コミュニケーションがないことなんですね。お互いに分かっているだろう、もしくは不愉快だから話をしないということが一番良くないので、その喧嘩をしてでもしていても、話をとにかくしてみる。でそのきっかけに、そういう挨拶とかっていうのが実生活の中では良いんじゃないかと思います。
短い言葉でもそれが切り口になることがあるってことなんですね。そうす
そう
る
ですね。
と、天地療法とかね、よくとか別のとこ行きなさいよっていう、こういうことを言う方もいるんですけども、そういうのは効果はあるんですか？
天地療法を進める時っていうのはあまりないんですが、
ないんですか？
ただ就職のために上京されて単身生活をしている場合には、病気のために仕事も継続できないような状況になっている場合は、家事をすることでとても負担が強いんですね。話をする相手で、しかもそれが安心できる実家のご家族とかだと、病気の治療としても効果があるので、そういう状況があると実家にしばらく戻って休んで、そこで療養してくださいというふうな、そういう意味での天地療養を進めることはあります。